祈ります。歴史を支配される憐れみ深い全能の神よ、厳しい残暑が続く中でも私たちを支えてくださり、今日の礼拝にお導きくださいました恵みを感謝いたします。どうか御前にあるすべての兄弟姉妹、またこの礼拝に出席できない兄弟姉妹の上に、あなたの恵みと祝福を豊かにお与えくださいますように祈ります。何人かの友が重い病を得てただいま入院中です。その方々のために心から祈ります。どうかあなたが常に共にいてくださって支えてくださいますように、希望を捨てず、あなたの恵みに信頼して日々を過ごすことができますように、そしてあなたの癒しに預かることができますように祈ります。また心を痛めながら見守っているご家族の方々をどうぞ慰め励ましてください。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。特に東ティモールでは国民投票の結果を認めようとしない人々の理不尽な暴力が続き、私たちは心を深く痛めています。今朝伝えられました知らせによりますと、人々を教会の中でかばっていたカトリック教会が銃撃されて、何人かの神父さんが命を失ったということであります。本当に心を痛めます。どうか一日も早く秩序が回復され、平和な島の暮らしが戻ってきますように祈ります。国連の介入も憎しみと報復の悪循環につながることのないように、ただキリストの平和が支配するように祈ります。特にかの地の教会を、平和の器としてお持ちくださいますようにお願いいたします。トルコの大地震によって、またそれに続くギリシャの地震によって苦しんでいる無数の人々があり、特に怪我をした人々や愛するものを失い家を失って心に痛手を負った人たちのことを私たちは思います。どうか憐れみ深いあなたが御心に留めて助けてくださいますように切に祈ります。このために私たちもいささかの献金を捧げようとしていますが、どうかこの志が生かされてよく用いられますように祈ります。真理を求めている方々のことを思います。あなたのお導きをください。そしてどうかクリスマスには新しい人生の一歩を始めること決心を与えられますように、人生の悩みを 抱えている人々には慰めよ。旅先にある友には守りをお与えください。教科学校の愛する子どもたちを今週もどうか守り祝福してくださいますように祈ります。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特にご病人やお年寄りや助けを求めている多くの人々を顧みてくださいますように。私たちの教会があなたに仕えるがゆえにこそ世のためにも必要な奉仕を謙虚に行っていくことができますように、知恵と力をお与えください。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しくお導きくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。ルカによる福音書8章の最初の部分です。ここにはイエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられたと書いてあります。このイエスの旅には12人も同行したと書いてあります。で、12人というのはいわゆる十二使徒のことでありまして、イエスの弟子たちの集団の中核メンバーです。で、そのリストは6章に出ております。で、今いちいちそれは引きませんが、この12人はすべて男性でした。で、今日の箇所を読みますと、その12人のほかに数人の女性たちがイエスに同行していたと書いてあります。で、この人々は2節によりますと、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、こういうことです。つまり辛い過去をみんな持っていたらしい、病気とかですね、そういう辛い過去をこの人たちは持っていたらしい。特にマグダラのマリア、マグダラというのはゲネサレの湖の西の岸辺にある村でありますけれども、その村の出身ということでマグダラのマリアと呼ばれていますが、聖書の中では大変有名な女性です。で、このマグダラのマリアなどは2節に7つの悪霊を追い出していただいたと、そういうふうに説明されてあります。で、これが具体的にどういうことを言うのかはっきりいたしません。おそらく何らかの心の病を持っていた、そういうことだろうと思います。それも非常に難しい症状であった。七つっていうのはそのことを暗示しています。七つの悪霊に疲れていた、それをイエスによって癒していただいた人がこのマグダラのマリアです。で、私はこの女性たちがイエスに従って旅を、宣教の旅をしていたということに大変心を惹かれます。で、その意味については後ほど述べることにいたしまして、私はここでブルームハルトという一人のドイツ人のことをちょっと引き合いに出してお話を進めたいと思います。ヨハン・クリストフ・ブルームハルトという人です。で、これは19世紀の人でありまして、お父さんとその息子さんが2人で2代にわたって大変優れた仕事をしました。牧師でありますけれども、南ドイツの田舎に腰を据えて、そして病人の人々を癒したということではだけではなくって、そこの背後にある社会的な問題にも目を留めて、社会を 変えていかなければいけない。でその頃は社会民主党という政党がありましたけれども、それに入って活動したりもいたしました。でしかし何よりも牧師として優れた働きをした人として著名です。お父さんも子供さんもそうです。でこのお父さんの方ですが、父ブルームハルトが1840年からしばらくの間、南ドイツのよく黒い森と呼ばれているところがありますね。1000メートルぐらいの山脈が続いておりまして、黒々とした森が広がっています。そこで、シュバルツワルト、黒い森という名前がついているんですけれども、その山のふもとにあるメットリンゲンという小さな村ですが、そこの教会の牧師になりました。で1840年に彼が赴任いたしますと、そこに一人の若い女性がおりまして、でこの人が間もなく何か不思議な経験をするようになるんです。ゴットリービン・ディトゥスという娘さんです。25歳でした当時。でこの人が、ある時から家の中に不思議なものの姿を見たり、音を聞いたり、それから突然激しい発作に襲われたりするようになりました。でこういうことはままあることで、他の人にはそういうものは体験できない、その人だけの幻聴とか幻視とかいう幻覚症状であると片付けられることが多いんですけれども、親戚の人々がその人に付き添って泊まったりなんかいたしますと、同じようにやっぱり姿が見えたり音が聞こえたりするんだそうです。それで非常に困ったこの娘さんと、それからその家族の人たちがこのブルームハルトのところに相談に来ました。で親しい一番事情がよく分かっている親戚の人から、彼は、詳しい報告を聞きました。そして村のお医者さんを呼びまして、お医者さんにもよく相談をしました。そして2年以上にわたって彼はこの女の人、ゴットリービン・ディトゥスという人の相談相手になって、真剣にこの女性のために祈り続けます。で井上芳雄先生がこのブルームハルトという人物について大変優れた評伝を書いていらっしゃいますけれども、それを読みますと、祈りというのは、具体的な形を持っていました。でこれはブルームハルト自身が日記に書き残していることですが、週に2回あるいは3回何人かの人が集まった、この女性のためにですよ、週に 2,3 回集まった、その中には村長さんがいて、それから深い信仰を持って彼女のために常日頃祈っている人もいた、そういう人たちと一緒に座って聖書全体を一生懸命に読みながら祈りを続けたというんであります。で私はそういうことにまず心を打たれます。教会全体が、あるいはコミュニティ全体が、村長さんをはじめとしてこの若い女性のために聖書を一生懸命読みながら祈っていた。そしてこのブルームハルト牧師はイエスの時代と同じように、つまり福音書にいくつもそういう例が書いてありますけれども、その頃と同じように今日もなお 悪しき霊の力が人々を捉えている。で、このことに深く心を痛めまして、彼は悲しむんです。どうしてこういうことがいつまでも続くんだろう。そして彼の言葉によりますと、神の前で嘆き呻吟し、うめくという字ですね、神の前で嘆き呻吟し、神が勝利してサタンを足の下に踏みつけてくださるようにと祈ったと言います。で、しかし何の解決もありません。何の解決もないまま2年が過ぎます。1942年の6月にある日曜日の夜でありますけれども、いつものようにこの牧師さんは、ゴットリー便の、相談に預かるために会っていました。そのうちに行って会っていました。で、その時突然一種の憤怒、憤怒っていう言葉は憤りという言葉を使いますが、ものすごい腹の底からの怒りを感じたと言うんです。一種の憤怒がブルームハルトを捉えます。で、彼はゴットリー便のそのほとんど意識を失ったような状態になって体を固くしているんですけれども、そのこわばった手を捕まえて、それを祈りの時の姿勢のように組み合わせて、そしてその手を両手で抱えながら、その意識を失っている彼女の耳にこう叫びます。手を合わせて祈りなさい。主イエスよ、助けてください。私たちは随分長い間悪魔の仕業を見てきました。今度はイエス様がなさることを見とうございます。そう祈りなさいと、で、叫ぶように彼女の耳に語りかけるんですね。手を合わせて祈りなさい。で、ブルームハルトはその時イエスが今も生きていて、よみがえったイエスですね、今も生きていて力を発揮するということを信じていました。その信仰が問題です。で、この夜のことが、決定的な転機となります。それから病状は徐々に好転していき、ついにその年の年末に、そのゴットリー便は癒されるんですね。最後的に癒されます。イエスは勝利者だという言葉を口から出しながら、この人は癒されるんです。で、これがその、ブルームハルトが経験した出来事でありました。で、このゴットリー便という人は癒されてから死ぬまで、このブルームハルトの宣教と癒しの技を支え続けたといいます。で、彼女の墓が今日もなお残っておりますが、南ドイツのバートボルという小さな村ですが、そこでブルームハルトが生涯を終えた。そこには温泉が湧いておりまして、その温泉を病める人々の癒しのために利用するということを考えついて、クアハウスというのをそこに建てて、そして最後まで良い働きをしましたが、そこでブルームハルトは葬られて、粗末な墓ですけれども、そのブルームハルトの墓のすぐ近くにゴットリー便の墓もあります。その墓石の上にはただ、ゴットリー便ディトゥスという名前と、生まれた年と亡くなった年と書いてあるだけでありまして、その上のところにイエスは勝利者だと刻んであります。 で、彼女の一生には辛く苦しい歳月がありましたけれども、その中でイエスは勝利者である、そのことを経験したのでした。で、このことの証人として彼女はその生涯を全うしたのです。で、私はこのゴットリービンという女性の姿を今日のルカによる福音書に出てくるイエスに従って生きた女性たちに重ね合わせて見ています。イエスに従った女性たち、もちろん男性だってそういう人々はいるわけでありますけれども、この箇所ではそういう女性たちについて書かれていますから、女性たちと申しますけれども、イエスに従った女性たち、悪霊を追い出して病気を癒していただいた婦人たちと書いてあります。で、特に7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア、そう書いてあります。こういう言葉を読んで私はゴットリービンのことを思い起こすのです。重ね合わせてみても間違いであるまいと思いました。で、この人たちは、この女性たち、イエスに従った女性たちは単に過去につらい病気を経験したことがあるというだけではありません。イエスが悪霊を追い出して病気を癒してくださった、7つの悪霊を追い出してくださった、で、そのことをこの人たちは身をもって経験したのでした。ですからこの女性たちは、もちろんこれは女性に限ったことではないのでありますけれども、生きる、今も生きておられるイエスの力の証人です。で、今日のこの聖書の箇所8章の1節以下ですけれども、その込み出しという込み出しが書いてあります。婦人たち奉仕するという込み出しです。で、これは誤解を招く恐れがあります。で、主な役割を果たしたのは、そしていつでも中心的な役割を果たしたのは男性であるところの十二使徒であり、で、女性は彼らを脇から、あるいは陰で黙って支える奉仕者であった、そういう解釈をここから導き出すのは正しくないと私は思います。で、同じようにこの今日の箇所の最後ですが、彼女たちは3節に、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。この一向に奉仕するという言葉はやはり中心的な役割を担っているわけではないけれども、二次的な仕事ですね。とにかくみんなの大事な仕事を脇から支える仕事、そのためにお金を出したり、あるいはお茶を出したり、そういうことをやる、それは女性の仕事であるというふうに昔からよく言われました。しかしそのような、女性の役割を二次的な裏方の仕事に限定するという誤った解釈を誘発する危険があります。で、おそらくこの福音書を書いたルカにもいくらかそういう考え方があったのかもしれませんが、私はそういうことではないということを申し上げたい。女性たちは単にお手伝いをするための存在ではない。ここに出てくるイエスに従った女性たちというのは生けるイエスの力の証人だったのです。で、このことは福音書を最後まで読んでいきますと明らかになります。で、私たちは今ルカによる福音書を読んでおりますから、この福音書の最後の方を開けてみたいと思いますが、イエスが十字架につけられた時の記事です。で、これは23章 23章の49節です。159ページですね。そこに49節だけを読んでもいいんですけれども、その前の方から読んでみたいと思います。44節から、イエスの死の場面です。すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは、遠くに立ってこれらのことを見ていた。そういう書き方がされてあります。つまりこのガリラヤから従ってきた婦人たちというのは、あの人たちのことでしょう。あの女性たちのことでしょう。そして彼女たちは十字架の現場に最後までいたと、まあもちろんすぐ近くまで寄ることはできませんでしたから、遠くからそれを見届けていたということであります。ガリラヤから従ってきた婦人たちは遠くに立ってこれらのことを見ていた。つまり彼女たちは十字架の証人なのです。悪霊を追い出して病気を癒してくださったイエスのあの解放の力、七つの悪霊を追い出してくださったイエスの生ける力、その証人であったばかりではなくて、苦しむ人々を解放するためにはご自分が苦しみを引き受けるという、そういうイエスの驚くべき真実の証人です。ついでに申しますと、男の弟子たちはその時みんな逃げて、これはマルコがはっきり書いていることですけれども、逃げて現場には一人もいませんでした。最後までイエスのそばにおり、証人としてその死を見届けたのはあの女性たちでした。あの人たちは十字架の証人なのです。で、さらにもう一つのことを付け加えなければなりません。彼女たちは復活の証人でもありました。で、このことは24章を読みますと書いてあります。24章の1節から読みましょう。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。そう書いてあります。ここでも 男性はいささか旗色が悪い。信用しようとしなかったと書いてあります。しかしイエスの復活の証人となったのは女性たちでした。イエスは死んで過去のものになってしまったのではない。今も生きていて力を発揮する、それが復活ということの真実でありますけれども、彼女たちはこの真実の証人になったのであります。で、無論証人として召されるのは女性たちだけではありません。しかし女性というものはそういう役割から除外されると、長きにわたってキリスト教会はそういう言い方をしました。これは間違いです。女性というものはお手伝いのような仕事は教会の中では許される。しかし中心的な役割を担うことはできない。それが中世以来長きにわたって教会の中で支配的であった考えですけれども、これはそもそもの初めの話を読みますと、ことにマルコの福音書なんかを読みますと、そういう考えは間違いであるということがよくわかります。初めの頃の弟子たちは男も女もなかったのです。で、ある学者はマグダラのマリアという人は最初の女性の使徒として、みんなから尊敬されて用いられていたということを伝えております。女性をこのような役割、中心的な役割から除外することはできません。そういうことは初代の人々の中にはなかったことです。イエスの中にもなかったことです。で、そのことを私たちは今日の箇所から考えさせられます。イエスの力の証人としてこの女性たちは大切な現場にはいつもそばにいました。そのことを私たちは心に留めたいと思います。祈ります。神様、女性であれ男性であれ、私たちはあなたによって命を与えられ、あなたによって解放された、罪から解放された人間であります。どうかその真実の証人として生き抜くことができますように、初代の頃の弟子たちのように、どうかその真実の証人として生きていくことができますように、私たちを力づけてください。この祈りを主イエスの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌463番。
Oh.